The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
ヘンデルのメサイアをご存知の方は多いと思います。とても荘厳な曲です。メンデルスゾーンのエリアも有名な曲です。私は大学生の時にマスコーラスでエリアを歌いました。何百人が一緒に歌ったのですが、感動的でした。この曲はカルメル山頂でエリアがバールの預言者たちと対決した時の様子を歌ったものです。最近ハイドンのオーパス51ナンバー50から56という曲を聴きました。この曲はそれほど有名ではありませんが、とても美しい曲です。音楽に詳しい方たちがおられるので番号を用いましたが、十字架上のイエスの最後の7つの言葉というタイトルです。この番組ではこれから数回にわたって十字架上のイエスの最後の7つの言葉についてお話ししたいと思います。十字架にかけられてから息を引き取るまでにイエスは7回言葉を発せられました。イエスが十字架上で最初に語られた言葉をルカが記録しています。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉でした。この言葉を聞いたことがあると思います。後でご自分でも読んでください。これはルカの福音書23章34節に書かれています。イエスは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、と許しを求められました。この彼らとは、直接的にはイエスを十字架につけている人たちのことです。彼らが自分は何をしているかを分かっていたらすぐにやめたことでしょう。けれども実はイエスが十字架につけられたのは私たちすべてのためです。私たちのすべての罪がイエス・キリストを十字架につけたのです。ローマ人たちやユダヤ人たちだけを責めることはできません。イエス・キリストは十字架で死ぬために来られました。十字架につくという使命を帯びてイエスは地上に来られました。十字架につけられて死ぬことができるために処女マリアから人として生まれられました。十字架は私たちの身代わりに苦しんで死ぬというイエスの使命の成就でした。イエスのこの祈りにはイエスの心が表されています。私たちも主と同じような心を持つようにと聖書は進めています。その一つがローマ人への手紙12章14節です。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません、とあります。これは驚くべき言葉ですね。迫害する者を祝福しなさいと命じられています。続けて15節16節では次のように言われています。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。このことを私の母は子供の私に教えてくれました。母は言いました。自分が他の人よりも優れているとか、他の人よりも劣っているとか思ってはいけないよ。つまり、すべての人に同じように接するようにと教えられました。これはローマ人への手紙12章16節の教えです。この教えはルカの福音書14章12節以下に書かれているイエスの教えに通じます。イエスは、 パーティーを開くときはお返しができない人たちを招きなさいと言われました。あなたがパーティーを開き、次のように思うとします。私が招いたこの人たちはきっと私を招いてお返しをしてくれる。このパーティーを開いたおかげでたくさんのパーティーに行くことができる。そうであってはならないとイエスは言われました。自分が益を得るために何かをしてはならないと戒められています。招き返すことができない人たちを招きなさいとイエスは教えられました。憐れみ深い心を持ち、お返しができない人たちを助けることが善をなすことであり、イエスの御心です。イエスを十字架につけた人たちの許しを求めるイエスの言葉は、私たちも私たちの敵を喜んで許さなければならないと教えます。私たちに悪をなそうとしている人たちをも許さなければなりません。イエスのこの心を表しているもう一つの素晴らしい箇所は、イザヤ書53章です。イザヤ書53章は大預言者イザヤの預言書の中でも特に素晴らしい章です。この章には神の子羊イエス・キリストが全人類の罪を負われたことが書かれています。主は私たちの病や痛みを担い、主の打ち傷によって私たちは癒されたと語っています。イエス・キリストは私たちの罪のためにほふられた神の子羊です。マタイの福音書5章に、迫害する者のために祈りなさいと書かれています。また主は、自分で復讐してはいけません。復讐は私のすることである。私が報いをすると言われます。このことについて考えさせられるある事件がありました。私たちの教会で何年かぶりに盗難がありました。盗みを働く人の中には、とても頭の良い人がいます。やり方を心得ていて、どこに何を保管しているかが分かっていたようです。ギターなどの賛美に使う楽器が盗まれました。とても残念です。ある程度年がいっている人なのか少年なのか分かりません。薬物を手に入れるためのお金が欲しかったのでしょうか。いずれにしても指紋や証拠になるものは一切残していません。ですからこのままでは犯人を捕まえる可能性はほとんどありません。ですが、なんとか犯人を探し出す方法がないか探っているところです。それにしても、神の家に盗みに入るほどに品格を落とすとは悲しいことです。ローマ人への手紙12章19節で、復讐は私のすることである、私が報いをすると書かれています。その人を気の毒に思います。必ずもう十分だ、これ以上その行いを許さないと主が言われる時が来ます。実はもう20年ほど前のことになりますが、私たちの教会に不法侵入があり、物が盗まれ始めました。どうもそれは内部の人間で、ある一人の少年ではなかろうかと私たちは思いました。ところがその少年がある週末に自転車に乗っていて交通事故に遭い、亡くなったのです。それから教会で物が盗まれることはなくなりました。確かな証拠はありませんでしたが、やはりその少年だったのだと私たちは思いました。その少年が亡くなってからはずっと何年も盗みの被害に遭っていませんでした。今回の盗みに対しても、ある時が来ると神が介入されると私は思います。もう十分だ。そのような反抗的な生き方をし、自分をダメにし、私の家に被害を与え続けることはこれ以上許さないと神は言われ、やめさせると思います。そのように神が取り計らってくださることを願います。一番良いのは、彼らが悔い改め、盗んだものを返して謝ることです。彼らが悔い改めることは、事件が解決するより望ましいことです。神が彼らに強く迫るなどされて、悔い改めに導かれ、悪の結果である苦しみを味わわないでほしいと願います。 神がどのようになさるかはいずれわかります。私たちは神が教えておられることをなすだけです。神は悪に悪を報いるのではなく、すべての人が良いと思うことを図り、すべての人と平和を保ちなさいと言われます。自分がされたようにするのではなく、仕返しをするのではありません。イエスが十字架の上で最初に語られたのは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉でした。イエスが十字架の上でこのように言われたことを考えるとき、あなたを傷つける人たちに対してもっと寛容になることでしょう。必ずやり返す、報復するなどと思うのではなく、私たちに悪をなす人たちのために祈り、神の憐れみを求めましょう。難しい関係にある人たちと一緒に仕事をすることを喜び、許しを求める人たちを進んで許す心を持ちましょう。そして彼らに喜びと幸いに満ちたもっと素晴らしい生き方があることを教えましょう。私から皆さんへの提案です。あなたが怒りや憎しみを抱いている人たちや、人間関係に困難を覚える人たちのリストを作りましょう。それは家族の中の人かもしれません。そしてその人たちを許せるように祈りましょう。イエス様、十字架のイエス様と同じ心を持つことができますように、私のことで嘘の噂をしている人たちを許すことができますように、私を悩ませている人たちや私の評判を落とそうとしている人たちを許すことができますように、彼らを愛してあなたが彼らを見ているように見ることができますように、私の敵に対して、またあまり好きでない人たちに対して私の思いを変えることができますように、彼らがあなたの許しや愛を知ることができますように。お父様、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのですから。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。